皆さんこんにちは、コヘです。ゲームなんとか第25回です。この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。はい、というわけで本日はコヘ単品です。初めてですね、単品。いやー、3年か4年ぐらいやってますけどもね、ゲームなんとか。初めてです、ソロ。ハルさんも、ダンさんもいません。まあ、その理由というか、今日はゲストの方をお呼びして、そのゲストの方と2人で話していこうかと思います。そんなわけで早速お呼びしましょう。カジエさん！
どうもー、はじめましての方、はじめまして、カジと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そんなわけで、今日は、テレビゲームの中林のカジさんを呼びいたしました。
はい、どうも、非常に恐縮ですけれどもよろしくお願いします。
いやー、カジさん、まあ過去に一度来ていただいたんですけども、はい、結構前ですよね。
そうですね、その先にご紹介いただきましたのテレビゲームの中林というポッドキャストをちょっと私もやらせていただいているんですけれども、
うんうん、
1年間だけちょっとお休みをいただいている時期があってですね、
はいはいはい、
その時にちょうど辞めた直後ぐらいにお声掛けをいただいてて、
うんうんうん、
で偶然ちょっとあの何かの番組のイベントでちょうど春さんとお会い、うんうん、直接お会いしたタイミングがあっての機会でみたいな形でお声掛けいただいてたと思うんですけれども、
うんうんうん、
その時は確かコナミの話を中心にしようみたいな感じのお話を確かさせていただいた結果、基本的に僕あんまり台本とかを用意して喋るようなタイプじゃなかったので、はいはいはい、なんかいろんなところに脱線して最終的に無双シリーズを作るなら何の無双が面白いだろうみたいな、なんか多分過去ゲームなんとかで言ったら一番カオスな回だったような気がするんですけどね。
ご安心ください。ゲームなんとかいつもカオスでございます。
いやいやいやいやいや、なんかいつにも増してなんか話に、ま、取り留めがない回になっちゃってんな。大丈夫かなみたいな。
いやいやいや、もうなんか、コナミワイワイワールドの話とか出たの覚えてますな。
はいはいはいはい。
懐かしいな。
で、なんか最終的に、その、何無双で、プリキュア無双の話が始まったとか。
そうそうそう。ありましたね。まあ、あの時も結構雑多にゲームの話しましたね。
そうですね。でも今回その声掛けいただいたきっかけになる多分本題もそこそこ多分そういうなんかタイトル的に言ったら色々雑多な話になるのではないかなとは個人的には思っているんですけれども。
そうですね。
どっちかというと皆さんのその思い出に一滴のちょっとね、エモさを与えるようなお話ができたらなと個人的に思っているんですけれども、うんうん、はい。
いやー、そう。だから本当、2年以上前、2年、3年前みたいなとこに一回お呼びして、
はい。
で、その後、あれですね、ゲームなんとかのイベントにハジさん来ていただいて、
はいはいはい、
そうでした。その場で、まあ、ちょうどその頃ですよね、中林復活しますみたいな話があったので。
そうですね、なんかその、なんかいろいろきっかけがあったとかいうわけでもなかったんですけど、偶然タッサンと飯に食い行くタイミングができたんですよね。うんうん、その、俺とタッサンで飯食いに行こうとかいうよりも、なんかちょっと共通の知り合いとちょうど会ってたんで、
はいはいはい。
もし空いてたら飯でも行かないかみたいな話をした時に、久々に会って、
うんうん、
で、中林の話を軽くしてたんですよね。
うんうんうん。
その時に相方からどうって話をされた時に、いや、やる気何そっちがあるんだったらいいよ。全然俺はやりたいと思うけどって言ったら、じゃあやろうかみたいな。結構そんな、なし崩し的にとか、なんか、みんなで復活しようみたいな感じで大々的にやるつもりは正直なかったところはあったんですけど、なんかたまたまタイミングがあって、じゃあ二人して一緒に続けられるんだったらもう一回やろうかみたいな形だったんですけど。
なるほど。なんか、そう聞くと意外とひょんなきっかけっすね。
そうですね。なんか、久々になんか飯でも行きたいな程度から、あ、行けるのか。じゃあちょっと声かけてみようかみたいな感じで、実際にその私たち
うんうんうん、
その専門でその法人でそのポッドキャストとかの制作とかをされている法人と知り合いがあっての制作番組だったんで、ちょっと二人で一応またやりたいなと思ってるんだけどできますって言ったら、あ、じゃあ全然やるよって話だったんで、っていう形で、はい、決まった感じですね。
いやー、まあもともと僕中林さん結構聞いてたので、
あ、
復活は嬉しかったんですよ。
はい。
で、今でも ああ、そうか。この番組聞いてて、中林さん聞いてないから、意外、そんな少ないんじゃないかなって思うんですけども。
いや、そんなことないと思うよ。むしろ、誰お前って思われてる人の方が多い気がするけど。
いやいやそんなことないっすよ、多分。あ、川尻さんだみたいになってますよ。
いやいやいやいや、そんな。
でも中林さんって、2週間に1本のペースで、ゲームを実際に、はい、2人とも同じタイトルのゲームをプレイして、
はいはい。
まあ、基本的にはクリアを目指してプレイして、で、その、レポートを話してもらうというか。
そうですね。
まあ、そういうスタイルの番組じゃないですか。
はい。
で、まあまあまあ、うちの番組と比べちゃうのはあれですけども、うちの番組と違ってちゃんとこう、きっちり時間管理がされている、きっちり終わる、整った番組じゃないですか。は
いそう、なんかね、嬉しいことにね、30分だと短いんで1時間でやってくれませんかみたいなお声掛けもいただくんですけどね。
はいはいはい。
その、制作会社側との、そのやりとりの一環で、その、うん、一つのトークとかって、やっぱその実際にその、調べてみると、まあ実際に集中して聞ける時間とかっていうのも、まああんまり長くは取れないでしょうという話だったので、うん、その制作の条件として30分に収めてくれっていう条件がついてるんですよ。なんで、あくまで別に我々はその1時間じゃ喋れるようにできますかって言われたら、本当に嬉しいお声掛けだなと思うんですけど、一応、ただ逆に言うとそういうので縛りなく喋ってくださいねって言われると、本当に全く関係ない話に行っちゃうんだ、僕たち。なんで逆にもう30分だからって言われてる方が、実はこっち的にも気が楽だったりするんですよね。
なるほどな、はい、なるほど、
はい。
まあ、でも本当に個人的な、もう勝手な願望だけで言うと、あれですね、はい、その中林さん聞いてると、はい、まあ、カジーさんとタッさんの、
はい、
日常の話ってまあちょいちょい挟まるじゃないですか。
そうですね。
あれはあれで好きなんですよ。
はい。
こんな、そういう生活してんだな、みたいなことを感じられるので、それはそれで好きなんです。
はい。
で、一方で、その、2週間かけてしっかり遊んだゲームを思いのほか話さないっていうのが、こう、毎回思ってたんですよ。毎回思うんです、本当に。
はいはいはいはい。
レポートしっかりまとまってるんですけども、はい、もうちょっと話せっしょって毎回思うんですよ。
本当、それに関しては本当に時間の勝負なんですよね。でも、なんだろう、その、なんかその、一回その復活してから、
はいはいはい、
ちょっと、一回ちょっと初心に帰ろうか。なんで俺たち、このテレビゲームの中林を始めたんだっけっていう話が始まるんですけど、その、取り上げる以上はちゃんとそこの情報はしっかりまとめた方がいいじゃないかっていうのと、単純にその、今収録方法が今まで対面だったんで、何があったかっていうのは身振り手振りで分かるところからリモートに切り替わったんで。
なるほど。はいはいはい。
なんで、むしろじゃあ、今その時の2週間やった時どう思ったっていうのは、実はそのリモートの収録を回す前に、ある程度ちょっと話してって、で、実際その中で、じゃあ、お互いがどう思ったこととかっていうのをちゃんとゲームの内容にしっかり触れていこうっていうところのちょっと結構すり合わせをするようになったんですよね。なんで、その中で言うと、このゲームはこういうゲームですっていうのは一応やっぱしっかりちょっとレポートとして発表しておかないと、はいはいはい、ね、取り上げている側としては結構失礼だなとも思うところがあったりするので、その辺はしっかりレポートしてまとめているけども、じゃあやった中で時間が決まってるので、この時間の中で我々二人が一番思ったことは何だろうっていうのをちょっとここでまとめてみようかみたいな感じで、結構いろいろ限られた時間でどこまで何が話せるのかっていうのはちょっと結構探り探りではあるんですけれども、逆になんか本当に話せって言ったら多分もっと絶対10分いける、20分いけるとかも多分いけるのかもしれないんですけどね。なんか逆にそのしがらみがある方が俺たちはそのなんかここの情報はいらないなっていう選択ができる。
なるほどなるほど。
そうそうそうそうそう。
素晴らしい。いや、立派すぎる。
こういうことを言ってると、多分、ポッドキャストに多分そこまでかっちりやらなくていいんじゃないのっていう、多分思われる方もいらっしゃると思うんですけど。
まあ、まあまあまあ、そういう意見もあるかもしれないですわな。
まあ、総じて言うと、僕も相方も、多分、少しのそういう縛りがないと、結局お前ら何がしたかったのって言われて終わるような感じになる性格なのでっていうところがあって。
なるほど。
最低限の縛りがあった方が個人的にやりやすくなってる感はあったりすると思うんですよね。
うんうんうん、まあ、一部共感するところもあったり、まあ、一部すごく耳が痛いなって思うところもあったり。
いやいやいや。
なんとも、なんとも。
こんな深く話したことあったかな？
いやーでもなんか、まあ、さっきも言った通りなんですけども、まあ、割とその中林さんってその、番組の構成がしっかり固まってるじゃないですか。最初にこうして、はい、ああしてっていう順序が決まってるというか。
はい。
で、まあ、時間もやっぱりその、きっちりしてるんで、 中身が詰まってるんですけども、
はい、
ある意味その余白的な部分がきっとあるはずなんだよなって、そういうこぼれ話みたいなのをどっかで聞けないかなとかってよく思うんですよね。
はいはいはいはいはいはい、うん、なるほどなるほど。
そう、だからね、こう中林さんの中でその中林さんの現状のスタイルがあるのは全然、はい、それは素晴らしいことだと思うんでね、
はい、
まあ、全然その形を貫いてもらうのはいいんだろうなと思ったりもするんですけども、一方でまあ、はい、このゲームなんとかみたいな、こうもうね、長くてももう誰も何も言わないみたいな、この状況の番組ね、こういうところにたまに呼んでひたすら話してもらうのもありだなって最近思うんですよね。
はい。ただでもなんかもうあのこの場作ったんで話してくださいねって言ったら、俺と田さん多分下手したら多分酒片手に何時間でも多分やれると思うんで。ただそれを聞きたいのかって言われると違うような気もするんで。
いやでもなんかあの、まあ、逆にというか、ちょっと今日オープニングとかであの聞きたかったなと思ったことで1個を出しちゃうんですけども、
はい、
そう、中林さんの中で、まあ、時間が30分くらいできっちり決まってて、まあ、話したとはいえ、はい、話し足りなかったなとかっていうタイトルとかってあるんじゃないですかって思うんですよ。もっと話したいって思ったようなタイトルとか。
あー、なるほど。その2週間に1回っていうのはもちろんその実際に取り上げるゲームを実際にプレイするっていう時間があるんで、今その2週間に1回っていうペースではあったりするんですけど、1回だけあのちょっと2回にまたいでやったゲームが1個だけあるんですよ。
あ、ありましたっけ。なんだ、
デモンズソウルなんですよね。
おお、なんかいいとこ来ますね。おお、
はい。それは単純にその2週間の期間で自分が納得いくところまでプレイができなかったっていう理由なんですよ。ほうほうほうほう。はい。なんで実際に2週間でやってクリアできなかったタイトルも多々あるんですけど、基本的に終わらせるように努力はしてるんですけど、
うん、
まあ結局やった結果、デモンズソウルに関してはその収録してる時にも結局クリアというよりもなんかどこで詰まったかちょっと覚えてないんですけど、
うん、
なんかね、どこかでね詰まってね、その2週間のプレイ中の期間のね、しばらくの間全然先に進めなかった期間があって、
うん、
で結局収録日直前になったぐらいでも全然結局先に進めないまんま、
はいはいはい、
エンディングを見ることもなくみたいな状態になっちゃったもんで、うん、話足りないというより、俺がなんかこの番組で収録してる最中ももう悔しくて悔しくてたまらなかったんですよね。
なるほど、なるほど。
なんでちゃんとクリアしてもう一回喋りたいみたいな思いがあって、一回ちょっとデモンズソウルもう一回どうって言ったら、なんかリスナーさんも全然 OK だったっぽくて。
あ、いいじゃないですか。なんですけど。
はい。なんでどっちかというと、プレイした所感をお話しするっていうのをメインにやってきてたんで、なんか喋り足りないというより、なんか、隅々までできなかったなっていうゲームはやっぱ結構出てきちゃったりするのはあったりするんですよね。
ああ、まあそりゃそうっすよね。
で、やってみて、それで、なんかもっといけたなとかって思ったので言うと、他で言うと、あの、マザー1を結構最近やったんですけど、
はいはいはい。
クリアするのにちょっと夢中になりすぎて、内容ほとんど、空で言えないぐらいの知識しかないまんま収録に臨んじゃったとかもあったりするんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。そうか、そういうパターンもありますわな。それはそうだわな。
なんで、なんか結構喋るところで言うと、もう、それはもう、やった人ならみんな知ってるよね、みたいなところで止まっちゃった回は結構悔しいな、とかっていうのはあったりするんですけど、
うんうんうん、
その、逆に言うと、でもそれはその時に出た時に結構、個人的にはそこで出せたのは多分このぐらいが多分今出せるところだったのかな、みたいなところでちょっと飲み込んで次に行かそう、みたいな感じで思えるようにはなったとは思うんですけど、でも、案外振り返ってみると、なんか、二回三回空いた瞬間、あれ、前何やったっけみたいな状態になったりするのもあったりするんですよね。
まあ、そうっすね。そうですよね。
で、その時にリスナーさんから、前はこれだったでしょみたいな指摘があって、あ、そうだった、そうだった、みたいな。もう、あの、いわゆるおっさん状態になってるのもあったりはしますけどね。
でも確かに中林さんのリスナーさんって詳しい人多いっすよね、なんか。
そうっすね。で、
みんな導き手みたいなね、詳しさを持ってるようなイメージがありますもん。
はい。で、もともと始めたきっかけが、その当時僕ゲーム屋をやってた経験があったんでっていうのがあって。はいはいはい。なんで、ゲーム屋さんの視点で、そのやったことないゲームでもある程度タイトルは知ってるなっていうところからがきっかけだったんですけど、ちょっとそれだとやっぱ弱いなみたいなのもあったりとか、逆に言うと、その、プレイ側じゃなくて、実際にお店に立ってる側でのポジショニングは、このソフトはこんな感じだったっていうイメージがお話できるかな、みたいなところからだったんですけど、まあなんか、結局でも、 やるならなんかこのソフトをやるにあたって一個に絞った方が多分まとまりやすいと思うよっていう、その会社側から言われてやったのが今回のスタイル、
はいはい
はい、今のスタイルですかね。そ
う
で決めるのも結局自分たちで決めてやってもいいと思うけど、それならなんかもうみんなで決めるっていうスタイルの方が絶対に盛り上がると思うしみたいな話になってから、で最終的に僕もタッサンもじゃあ二人してどっちがいいってなった時に最終的に共通見解でこれにしようって決まってるんだったら全然いいんですけど、やっぱぶつかった時にどうやって決めるのって話になっちゃうんで、まあ
そうですよね、
もうじゃあもういいよもうサイコロで決めようぜってなってもう誰も文句出ねえだろこれならみたいな感じになったのが今のスタイルです
すごいよね。いや、なんかそのストイックなんですよね、その感じ。
ああ、そう、なんかよく言われますね。なんかもう一部の人には狂ってるまで言われますからね。
いや、だって全然なんか僕、例えば僕とハルさんとダンさんで、その、じゃあ、はい、あの次の収録までにこのゲームやろうぜっていうのを、まあ、やれなくはないと思うんですよ。はい、そういう取り組み、はい。やれなくはないと思うんですけども、はい、それを延々続けることは無理だと思うんですよ。
ああ、はい、はい。
170とか 85点に行くまで、それを続けるっていうことが多分不可能なんですよ。
はい、はい、はい。
その、継続力というストイックさがやばいんですよね。
しかもね、あの、まあ、今はもうそうでもないですけど、その、もうクリアするのを目標にみたいな感じでやっぱお互い頑張ってきてるじゃないですか。はいはいはい、
うん、
まあ僕はそうでもないんですけど、正直なとこね。
ああ、そうなんですか。
あの、はいはい、まあクリアはしたいなと思って、できないままあの収録に向かってしまっても、うんうんうん、もうでも収録はするっていうのは決まっているから収録はするみ。けれども、相方、もう何度ともなく言ってるんですけど、あの、うん、無理してクリアまでやらなくていいんだぞっていつも言ってるんですけど。いや、分かってるんだけど、みたいな。
確かに。だから本当は確かに、 やり込むようなイメージがあるな。
本当に、あいつはストイックだなって、俺も客観的ながら思ってしまうんですけど、ただ、やりすぎないでくれよ、マジでっていうのは思ってるんですけど、
ね。まあ、確かになんか体壊さないか心配になる時があるっていうか。
そうそう。
すごいですよね。いやー、なんか、まあ、今日はというか、まあ、前回も含めて、いつもカジさんだけをお呼びしてるような状況なんでね。まあ、いつかタッサンも含めて呼びたいなと思ったりもするんですけどもね。
はい、本当に、あの、いろいろお世話になります。よろしくお願いします。
いやー、ついでにもう一個聞いていいですか？
はい。
僕のイメージでしかないんですけども、
はい。
カジさんって、ホラーゲーム嫌いじゃないですか。
そうですね。
僕も、
はい。
まあ、好きではないつもりなんですよ、ホラーゲー、怖い系って。
はい。
でも一方で僕っていやいや言いながらホラーゲームやるのもやりたいという気持ちはあるんですよね。
はい。
例えばですけども、あのバイオハザードみたいな、まあ一応怖い系に分類されるようなゲームとか、あるいは、はい、まあ多分怖い系っつってもあれはまだだいぶライトな部類だと思うんですけども。
はい。
でまあ怖い怖い言いながら僕は遊ぶのが好きなんですね、バイオハザードとかって。
はい。
その辺の怖い怖いの温度感って人によって違うよなと思っていて。
はい。
僕あの、中林さん聞いてる中で、カジさんはいつもこう、ホラーゲームの話が出ると、やめろってって言ってるイメージがあるんですけども。
はい。
どの程度マジで嫌なんですかね。
なるほど。
結構ガチンコで絶対嫌系なんですか？
ですね、これはね、多分発言したことはあると思うんですけれども。
はいはいはい。
その、いわゆる本当にホラーが苦手っていうのに対しては、どっちかというと、その、明確にホラーゲーが苦手なんだって実感したのは実は番組始まってからなんですよ。
へえ、そうなんすか。へえ。
その時はなんで、いろんなジャンルのゲームを候補として挙げてきた中で、ホラーゲーとかも触れた方がいいよねって言って初めてやったのが、サイレントヒル2だったんですよね。で、最初やった時にやっぱでも来た時点でやっぱなんか気持ち、やったことなかったんで、それまでホラーゲームって。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、やってみて、あ、なるほど、こんな感じで進めていくよね、行くのね、みたいな感じで、結構やっぱ胸が締め付けられるような感じの感覚とか、あとホラーゲームやってて、これは多分共感いただけるからと思うんですけど、いざその、集中してやってる時に、ふといきなり後ろが気になり始める瞬間とかあるじゃないですか。
ああ、嫌なやつだ。うん、はい。
そうそうそう。で、やってる時に、サイレントヒル2のどこかのステージの中で、あの、密室に閉じ込められて、
うん、
いきなり明かりが消えて、
うん、
明かりをつけた瞬間、今までただの密室だったはずで、中になんか虫だのなんだのがいっぱいなんか、そう、密集した状態で明かりがつくみたいな瞬間があった時に、ね、ほんと鳥肌が立っ って、コントローラー握れなくなっちゃったんですよね。
なるほど、なるほど。
そう。っていうのを正直にこんな状態になったよっていうのを初めて言った時に、で、タッサンが、次は頑張ろうって。そう、他のゲームも、こういうのあるよみたいなことやって、じゃあ次は頑張ろうって言った時に、僕、頑張りますとは言えなくて。その時に、全勝しますって言ったんですよ。二度とやらなそうだねお前って言われてからのが多分きっかけだと思うんですよね。
いやでもそのたっさんのそのセリフもまたストイックなセリフだな。いやーいいなキャラ出てんな。
いやなんでそういう時になって本当に心底嫌になったっていうのもあるんですよね。ホラーゲームってこんな感じになるんだっていうところから始まって、でも結局やっぱ逆に相方はバイオハザードとか大好きなんで、結構その候補に上がってきた時に、またあの感覚を味わうのかっていうのがずっと続くんですよね。
はいはいはいはい、なるほど。
で、やってった時に、その、個人的にはやっぱその、ずっとやっぱり、本心的にまたあの感覚があるっていう若干のそのストレスがあったりするんですけど、実際でもプレイしてる時には、ゲーム的にはでも、その、絶対面白いから紹介していただいてるタイトルばっかりなので、ゲームやってる最中自体、ゲームではすごい面白いとは思うんですよ。ただ、いきなりなんか後ろから肩を掴まれるとか、なんかその要は、視覚から襲ってくる恐怖みたいなのって、本当にもうなんかもう、はいはい、トラウマ的に苦手なんで、で、もうちょっとタイトルは言わないですけど、とあるタイトルをやった時に、ちょっとあまりにそのトラウマが強すぎて、特に何がしか外傷的なものがあったわけじゃないのに、本当に身体的にちょっと体に来ちゃったタイトルもあるんですよね。で、そのきっかけがあっての、本当にやりたくないなっていう気持ちは、本当本心で実際はあるんですけど、まあでもみんなが、そういうのがあるからこそやっぱみんながじゃあほらやれほらやれみたいな感じでいじってくるのをなんか無限にもうやめろよとも言えないというか。まあそのコメントをしてみんなが楽しんでくれてるしっていうのはもう個人的に本心、そっちはそっちで。
なるほど。
楽しいので、そのなんでホラー苦手ですよっていうのをキャラではないにせよちゃんとまあ、いじってくれてありがとうみたいな感覚も正直ある
んで。なるほど。エンターテイナーとしての、そこの側面もちゃんとあるんですね。
で、ただ一個言う、これだけはちょっとごめんなさい。本当、うちはね、受けで申し訳ないんですけど、
はいはい、
今サイコロでゲーム決めてるんですよね。候補いくつか挙げた中で。
はいはいはい。
で、リクエストをしたっていう、やっぱね、記憶がある方からしたら、その候補が入ってない時も、やっぱたまにはあるわけですよ。候補絞ってるんで。
あー、なるほど、なるほど。
で、その時に、そのホラー界があんまりなくなってきたタイミングになると、
うんうんうん、
忖度してるみたいないじりのコメントがたまに飛んでくるんですけど、それは本当にしてないんで、むしろ俺は逆に来た時に入れるかって、俺はむしろ逆に裏では本当に言うんですよ。
盛り上がるし。
そうそうそう言う。って言った時に、もうだったらもうなんか普通にもう9時かなんかで引いて、ちゃんと公平に行こうみたいな形でやってるんで。
なるほど。決して意図的にこう外してるとかっていうことはないと。
と。なんで、そのなんか候補に忖度してるだろうみたいなことを疑うのも、まああくまでただのいじりだとは思うんですけど。じゃあ、サイコロやめるわって思うんです。それがやるならもう。
確かにそうですね。
だったらもうこっちの紹介したいゲームだけやるわみたいな感じになるんで。
ああ、なるほど。でもまあ、そういう感覚だったんですね。はい、
そう。まあ、なんで、本心的にやっぱビビらされるとやっぱきついなっていうのは正直あるというか、あとなんというか、自分の小さい頃の記憶で、その、虫のフォルムがすごいやっぱトラウマ的に苦手なんですよ。
ほうほうほう。
なんでちょっとグロテスクだったりとか、若干その不潔感が漂うような描写があると、ちょっと本当にそこが、掘り起こされる感があるので、ちょっとそういうのが、全般に来ちゃうやつが来ちゃうと、あんまりちょっと俺もなんか乗り切れない部分があったりみたいなのは正直やったりはしますけど、でも、試み的には絶対やってみて楽しいゲームばっかりなんで、本当に。本当に苦手だったなっていうのは、でも今までなんだかんだやっぱ、ゲームをやっているっていうのが根底にある以上、なんか楽しまないと損だなっていう気持ちもあるんですよ。
へえ、すごい。なるほど。
まあなんで、しんどいけど面白いなっていうのも多いんですよね。
まあでもそれは僕も一緒か。結局僕もしんどい思いをしたくてゲームしてるところあるからな、はい、一緒ですね。
あれですよね。だってアイドルマネージャーだって話を聞いてるだけだったらもうしんどいしかないイメージだったんですけど。
いやーもう深く傷つきましたね。なんでこんなんだよって言いながら。そう。でもまあ僕は本当僕は僕の遊び方としてこう自分に負荷をかけに行ってるってところ側面は確かにあるんでね。
はい。
まあ、ある意味、そうですね。これはカジさんのホラーゲームに対する考え方とちょっと似てるかもしれないですね。確かに。
はい。なんでゲームとしては絶対楽しいっていうのが分かって、てるのでというのもあるとは思うんですけどね。まあ、ただそのこれカジーさん苦手そうだからこれにしましたみたいな話になっちゃうと、それちょっと趣旨が違うんじゃないかいみたいなのもあったりするので
確かに。
ただただなんか俺に嫌な気持ちにさせようとしてるになってるのはちょっとごめんなさいねって言いますけどね。
いやーでもなんかその辺も含めてその中林のその、はい、演者さん側とリスナーさん側って、まあなんかいい関係性だよなって思ったりもするんですよね。
そうですね。特にまあその個人的に趣味でゲーム実況をやってる時に、ちょっとあの回こうだったりみたいなコメントとかもたまにいただけたりとかするので、あ、じゃあちょっとそうやって意識してみようかみたいな感じで、もう一応こう発信させてもらってる側としてもあくまで、俺も相方もやりたいから続けてる番組でもあるので、そのなんかこっち側からなんかこう決まったんでこうしましたとかいうよりは、なんかむしろこうした方が面白いと思うなっていう指摘があった方がやっぱ楽しいですし、なんかこっち側もなんかそこら辺意識してなかったりみたいな気づきもあるみたいなのもあったりするので、本当何年も続けてますけど、なんかそのリスナー間とのやり取りがツイッターでもなんかそういう生放送とかでも聞けたりするので、あ、本当にやっぱ聞いていらっしゃる方はいらっしゃる、うん、いるんだなっていうのもちゃんと実感しながら続けれてるので、うん、みんなからはなんかストイックだよねとは言っていただけるんですけど、なんか個人的にそのなんかしんどいだけじゃないっていうのも個人的には強く言わせていただいたいことではあるんですけど ね、 はい。
いやーオープニングでちょっと30分近く話しちゃいましたね。また、いつも通りなんですけどね。ありがとうございます、本当に。
いえいえいえ。
まあ今日もね、そろそろ本編に行こうかと思います。
はい。
今日、まあカジさんお呼びしての本編はですね、
はい。
レトロゲーの思い出というんですかね。
はい。
ちょっと昔懐かしい話、そういった部分のところを今日は二人で、ああだこうだ言っていければなと思ってます。
はい。
そんなわけで今日は、レトロゲーの思い出をなんとかというタイトルで本編に入っていこうかと思います。
はーい。
本編でーす。
はい。レトロゲーマーでおなじみカジです。よろしくお願いします。
まあ確かにカジさんといえばレトロゲームっていうのは思い、まあ印象ということではないんですけどね。やっぱりこう、ゲームのお店で働いてたっていう部分のところを聞くとね、やっぱそういうイメージありますわな。
はい、で、そのゲーム屋さんってやっぱ、まあゲーム屋さんってもう特に今少なくなっているっていうイメージ多分皆さんお持ちだと思うんですけど。
そうですね。こんだけダウンロード販売とかがね、出てくるとそういうイメージありますわな。
はい、で、なんでその売り上げの、じゃあ確保のためにみたいな、ちょっと結構シビアな話になっちゃうと思うんですけど、やっぱりその新作のゲームをやっぱ中古で新しく買い取って、じゃあ販売してっていうシステムを作りをする他にも、まあやっぱそのいろんなゲームを取り扱った方が、まあその幅としては広がったりするわけじゃないですか。で、特にレトロゲームって新作が出るわけではもうないので、なので古いゲームもちゃんとしっかり提供できるようなシステムにしようみたいな形で、一番最初僕がそのレトロゲームにハマり始めたきっかけみたいなのっていうのは、むしろ自分がやるようになったのは、その自分が働いてたゲーム屋でレトロゲームをすごい強化してた時期があるんですよね。で、その中で、その、これなんか、相場調べてみたらめちゃくちゃ安いけど、本当にこれ面白くないのかなと。
はいはいはい。
値段が安いイコール、そのゲームとしての評価が低いと思われがちな、やっぱちょっと先入観とかもあったりすると思うんですよ。まあ、確かにそうですよね。でも、いざやってみたら全然普通に面白いじゃないとか。
はいはいはい。
っていうところになんか結構その、つながるところがあって。で、ただ、一つ言いたいのが、その別に僕なんでそのレトロフリックとかも購入して、その実際に実機でゲームできる環境自体はまだあるんですよ。
うんうんうん。
なので、そのファミコンやったり、特にメガドライブのソフトとか PC エンジンとかも全然やるんですけど、ただ、その、自分がその他の人たちが今このゲームをやってますよっていうものに対しての趣味でのそのゲーム実況の生放送とかやってる時とかって基本的にレトロゲームをやっぱ、 多めにプレイしてることがほとんどなんですよね。
はいはいはい。
それは別に最新のゲームにあんまり触手を伸ばしてないわけではなくてですね。
うんうん、
あくまでなんかその、持ってたからやってるみたいのもあれば、逆にその、うん、原点を追うことによって、これが要は今のこういうものに繋がってるんだよみたいな分析にも若干繋がる、ちょっとした打算的な部分も正直あるにはあったりするんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。で、僕一番多分、たくさんのジャンル触れてきましたけど、一番自分の中でなんか肌に合うなって思ってるジャンルが、どっちかっていうとそのシューティングゲームがすごい好きなんですよ。
へぇ、
はい。なんで、グラディウスとか、
はいはいはい。
まあ特にあの、ダライアス、R タイプ、よくスクロールで言うと。
はるさんが好きなジャンルだ。
そうですね。で、縦スクロールで言うと、つい最近だとあの、新作でプラチナゲームズから出したの、ソルクレスタっていう。
はいはいはい、聞いたことあるよ。
はい。とか、他で言うと、その、ドドンパチっていう、その、激ムズで有名な縦シューティングとかっていうのもあったりするんですけど。
はいはい。
あくまで、その、今、新作出てないジャンルが、シューティングだよね、みたいなところでやってる側面も多分、正直あるかなとも思うんですよ。
うんうんうん。
なんで、最近だから、ソルクレスタが新作で縦シュー出たよってなった時は、もう本当に意気揚々として、すごい興味津々で調べて、実際にやってっていうのもあったりしましたけど。
はいはい、なるほど。
なんで、なんかその、レトロゲームの方がなんかやってて肌に合ってるんじゃないのとか言うわけでもなくて、単純にその、今新しくリリースされてないよね、この手のジャンルっていうのを多くやってるだけな気がするんですよ。
なるほど、なるほど。
そう。なんで、正直ね、今で言ったらもう、まあ、だいぶちょっと、あの、新鮮度で言ったら、だいぶ新鮮さなくなる人も、やっぱスプラトゥーンとかも全然面白そうだなと思ってますし、逆を言えば。ただ、3D 酔いが激しいタイプの人間なんで手をつけてないとか、そんな類のレベルなんですよ、ね。
はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。
はい。なんで、なんかその、ただインディー系とか紐解いてみると、逆に今ドットデザインで作られてるゲームとかもなんかあんま物珍しくなくなってきてるじゃないですか。
ああ、そうですね。それはほんとその通りですね。
はい。なんで、どっちかというと別にその、僕が情報のアンテナを他の人より多分広く持ってないだけであって、全然やってみたら今のゲームの方が技術的には上がってるのももちろん分かった上で、ただ、情報が知らないんでまだ買ってプレイできてないとか、みたいなレベルの話で。
はいはいはい。
で、多分、以前多分ゲームなんとかで春さんかなんかが発言されてたと思うんですけど、
はいはい。
過去と今と比べて今新しく新作が出ている以上、ゲームはどんどんアップデートされている旨の話を多分発言されてる回があったと思うんですよね。
あったかもしれない。
はい。俺、そのコメントに本当ものすごく共感してて。
ほうほうほうほう。
うん。なんで、どっちかというと僕個人的に言うと、その新しいゲームにアンテナを広げていないだけで、
うんうんうん、
全然やってみたら昔のゲームと比較して面白いとかっていう楽しみ方は多分しないでしょうし、
うんうんうん、
ただあの手持ちであるゲームがもうだいぶ前のゲームになっちゃってるっていうだけの感覚なので、別になんかレトロゲーをやるぞって言ってなんかあんまり強い気持ちを持ってやってるわけじゃないっていう、
なるほどなるほど、
ことだけは言わせていただきたいなと思うんですよね。はい。そうっすね。
なるほどね。
はい。
まあでもそうっすよね。まあ、まあ、逆に僕みたいな環境で言うと、レトロフリークスみたいなものは持ってはいないので、まあ、はい、今で言うと、その、ニンテンドースイッチの、あの、はい、サブスクとか、PS のサブスクとか、はい、Xbox のサブスクとか、うん、そういうのでこう、レトロゲーみたいなものをちょっとだけ触れれたりはするけども、みたいな程度だったりもする、はい、人間からすると、はい、昔のゲームもやりてえよなーとかって思ったりもしたりもするし、まあ一方で最新のゲームやっぱこれが一番面白いよなーとかって思ったりすることもあるしで、まあ今って遊びの選択肢本当に増えたから、
そうなんですよね。
なんかどっちもいいとこあって、どっちも、まあ悪いとこってわけじゃない、どっちもいいとこあるよねっていうふうに、そこはシンプルに思いますよね。
うん。まあその、ダウンロードで検索して買えるっていう環境がある以上、
うんうん、
その、どっちかというとゲーム屋さんで働いてた側の観点からすると、
はいはい。
ここだけなくなった要素があるなっていうのも正直あるんですよ。
ほうほうほう。
それはですね、あの、偶然見つけたジャケットとかって、
ああ。
で買ったゲームとかってのは多分ダウンロードではないと思うんですよね。
そうっすね。まあ僕も中古ゲームショップとかに行って買うつもりもないけども棚全部見ていくみたいなことやってましたからね。
はい。で、その
時に。で、こう、あ、これなんか気になるとか言ってね、目星つけるのありましたもんな。
はい。それで偶然出会ってやったゲームとかってすっげえ楽しかったっていうゲームも結構あるんですよ。
うん。あります。
で、 そんで、その時になんか偶然出会ってすっげえ面白かったって思ったゲームの第1位が俺プレイステーション1のグランディアっていうゲームだったんですよね。
グランディア何でしたっけ？聞いたことある気がするな。
ロープレなんですけど、
はいはいはい、
一番最初セガサターンでその超大作 RPG 発売みたいな感じで最初セガサターンで出て、それもすごいヒットしたんですけど、
うんうん、
後にプレイステーション1で移植されたんですよね。
はいはい。
クォータービューの見下ロシ型のアクション、あ、ロープレなんですけど、
うんうん、
アクション要素が軽くダンジョン探索要素にそのジャンプがあったりとか、
へ、
立体的なダンジョンでそのなんか段差があるところをジャンプで進めていくみたいな要素があったりとか、
はいはいはい、
うんうん、っていうのもあったりとかっていう、本当になんか子供が冒険をするみたいな感じの結構ベタな感じの設定なんですけど、それがなんかすごいよくできてるなーっていうのもあって、すごいのめり込んでやったりとか、しかもちゃんとほろっと泣ける要素があったりとかっていうのもあったりとかっていうのは、それに関してはむしろそのゲーム屋を探してた時に、あ、安いな、買ってみようって言って買ってやってすげえハマったっていう類だったりするんですよね。
まあ確かにそういう出会いっていうのは、今だと味わいにくいのかな。
まあ、
確かにな。まあ僕、今、Xbox のゲームパスってあのサブスクに入ってまして。
はい。
なんもやるもんねって思った時に、
はい。
1時間ぐらいずっとそのサブスクのラインナップぐわーって見て、
はい。
直感でこれとかってことやったりもするもしますけども、
はい。
強いて言えば現代はそれなのかなって思うぐらいですね。
そのなんて、すでに物自体は用意され、そのほんとバイキン、ビュッフェ形式みたいな状態なんですよね、食事で言うと。
ああ、うん、そうですね、そうですね。
そう。で、それでなんかちょっと気になったものをちょっと触れてみようかって言って気軽にできるっていう状況 も大変素晴らしいと思うんですよ。
うんうん。
なんですけど、なんかその本当偶然出会いましたっていう環境的に言うと、一個一個そう、そのつまみ食いしていくっていうのもあれば、逆に、
な
んかその、ゲームの内容というより逆にパッケージがすげえかっこよかったみたいな、なんかちょっと別の理由で手に入れたものとかっていうのも出てきたりすると思うんですよ。そういう出会いがなくなったことを、じゃあ果たしてそれはじゃあ悪いことなのかって言うと、俺そうでもないと思うんですよ。やっぱ買うにはお金がかかりますから。
まあ、そうっすよね。まあ、一丁言ったんだよな。うん、そうっすね。
なんで、どうかって言われると、絶対今の方が便利ですし、
うんうんうん、
その全然素晴らしいことだと思いますし、
うんうん、
ただ、なんかちょっとその、あ、ちょっとたま、なんか懐かしいな、やってみようかっていう理由でやってる方も、やっぱレトロゲーマーって多いと思うんですよね。
はいはいはい。
で、その中で言うと、ちょっとこの中でその、実際このお話いただいた時に、どうしてもちょっと聞いてみたかった点が一個あってですね。
はいはい。
その、小平さん初めてゲームやら始めた時って、もう本当に全然小さかった頃だと思うんですけど。
うん。そう
です
ね。
その、ご兄弟とかいる場合とか、お兄さんとかがいる場合だったら、お兄さんがやっているゲームを横で見てているとか、
はいはいはい、
逆にその、弟がいる場合は、自分がやっているゲームを弟が横で見てたみたいな思い出とかもあったと思うんです
けど。はいはいはい。うん。
その中で、初めて、自分がクリアまでやろうと言って、
うんうんうん、
クリアまで頑張れたゲームの一作目って記憶にあるかっていうことを聞きたいんですよね。
これね、はい、そのお題を提示してもらった時に、
はい、
結構真剣に考えたんですけど、
はい、
で、ただ本当に初めてクリアまでたどり着いたゲームってなんだっていうのが記憶が定かではないんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
確かに僕まあ、スタートも確かに定かではないんですけども、僕ファミコンに自分が3歳とか4歳の頃に触ってみたっていうのが僕ゲームのスタートなんですけども、
はい。
ファミコンから触ってたのは間違いないと思ってて、結構思い出す中でタイトル、はい、これ遊んだあれ遊んだっていうのはわかるんですけども、はい、クリアしたのかって言われたら全然クリアした記憶が出てこないんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、本当にこれが最初にクリアしたのかどうかは、自分でも定かではないんですけども、多分、
はい。
ゲームボーイの、マリオランドだと思うんですよね。多分。
スーパーマリオランド。はい、はい、
スーパーマリオランド、はいはいはい。飛行機に乗るやつ。
そうですよね。ラストダンジョンが、ラストのステージがシューティングに変わってるやつ。
そうそうそうそうそう。あれは、自分自力でクリア画面を見た記憶がおぼろげにあるんですよ。
はい、はい、はい。
あれは自力でクリアしたはず。でも、うん、まあ、それが本当に最初なのかっていうと、定かではないっていう感じなんですよね。
はいはいはい。なるほどなるほど。でも、うん、本当に、でも、小平さんのおっしゃってることと、僕の記憶を多分知らせると、多分ほとんど一緒なんですよね。
あ、本当ですか。
で、 僕が一番最初にクリアしたゲームって結構マイナーに行っちゃうのかもしれないですけど、
はいはいはい、
僕も一番最初に来た時ってファミコンなんですよね。
うんうん、
で、ファミコン、ただ、ドラクエ1と一緒に父親がファミコンの本体とドラクエの1を買って帰ってきてる瞬間を覚えてて、で、それをテンション高く、テレビにつなげて、その、ドラクエをやるみたいな感じで、兄ちゃん二人がつなげながら実際にプレイしてるのを横で見てた記憶が一番最初のゲームの記憶なんですけど、じゃあ初めてじゃあクリアしたゲームっていうと、そっから俺結構だいぶ飛ぶんですよ。で、理由としては、その、はいはい、やっぱ、特にファミコンとかって、その、ちょっとした振動で、バグっちゃうじゃないですか。
そうっすね。まあ、そうっすね。コントローラー引っ張っただけでね。
そうそうそう。とかがあるし、僕全然その時、まあ、その時の記憶多分3歳、4歳ぐらいとかだったと思うんですけど。
はいはいはい。
で、兄貴たちはもう、俺をやるより本当にもう7歳、6歳とか離れてるんで。
あ、へえ、結構離れてますね。
結構年離れてるんですよ。なんで、どっちかというとそのパワーバランスで言ったらもう俺に関してはもうめちゃくちゃ弱いわけで。
まあそうっすよね。
兄二人からは、お前は壊すから触るなって言われてファミコンやらせてもらえなかったんですよ。
ああ、まあ、しょうがねえよな。まあお兄ちゃんたちもまだまだ子供っすもんね。しょうがねえな。
そうなんです。なんで、僕はだからそのファミコンが家に来た日を覚えてるんですけど、
はいはいはい。
実際に自分がその周りの目をはば、周りはばからず自分のゲームができるようになったのって、実はだいぶ後で。
ああ、そうっすよね。は
い、で、触らせてくれないから僕自分用のゲームが欲しいって両親にねだってる記憶も覚えてるんですよ。なんですけど、親からしたら、いや、ファミコンはあるじゃないのと。
そりゃそうだ。
なんであなたの分までいるのって言われて、だって触らせてくれないんだもんっていう話になって、じゃあ、誕生日来たら、じゃあなんか、買ってあげるからって言われて、それをすごい楽しみに待ってたんですよね。
はいはいはい。
その時に、でも、いや、ファミコンはあるから、あなたは別のゲーム機にしなさいって言って、自分の初めての自分用のゲーム機として手元に来たのがメガドライブだったんですよ。
おほー。おほ
で、メガドライブのゲームで、はいはい、まあもちろんその一番最初に一個自分の気になったゲーム一緒に買ってもらってるんですけど、
はいはいはい、
そのメガドライブで、メガアダプタっていう追加パーツがあってですね。
あ、そういうのありますよね。うん。
はい。で、その追加パーツをそのカセットに挿すと、そのメガドライブではなくて、その前のセガマーク3のゲームとかもできるようになるっていう互換パーツだったんですよ。
はいはいはい。なるほどなるほど。
はい。で、僕のその親戚がその元々セガマーク3を持ってて。
はいはいはい。
で、あるなら、いらないゲーム持ってっていいよみたいな感じで結構ごっそりもらったんですよね。昔のゲームも。その時にちょっとご存知かどうかわかんないんですけど、ファンタジーゾーンっていう元々アーケードゲーム機のシューティングゲームがあって。
ほんと名前だけって感じですね。ギリギリ知ってるっていう。はい、
そのパステルカラーのなんか羽の生えた可愛い感じの卵型の主人公が
実際に出て、はい。
なんか強制スクロールじゃなくて、そのステージがなんか、ローテーションするようになってて、
はい、
なんか基地みたいのが何個か用意されてて、
うんうんうん、
その基地を倒すと、お金を落とすんですよね。で、そのお金をある程度集めた状態でステージ進めていくと、ショップが、ショップっていう文字が書かれた風船が出てきて、
はいはいはい、
で、そのショップって書かれてる風船を取ると、お店に入れるんですよ。
うんうんうん、
そのお店で、その、いわゆるその強化パーツを自分の持っているお金で買っていくっていうシューティングなんですよね。
へぇー。
そうそうそうそうそう。
あ、へぇー、そんなんなんですね。
そう。なんでなんかその、ここでどこかの強化パーツが出るとかとはちょっと違って。なんかちょっとファンシーな感じで、その敵が落とすお金を集めて、自分を強化しながら進めていくって感じのシューティングゲームだったんですけど。
はぁー。
そう。なんか、よくわからず、なんかずっとそれをやってたんですよね。その、1面もなんか、全部で8面ぐらいだったと思うんですけど。
はいはいはい。
1分が、ほんと5分もかからないぐらいでクリアできるぐらいな感じで。
うんうんうん。
だから全部でクリアまでやろうとしても多分1時間かからないんじゃないかな、クリアまでできるようになったとしたら。なんですけど、そのまあ、シューティングって基本的にライフ制のシューティングって、その当時ほとんどなかったんで。
そうかな。うん。
なんかバリアとかはあるけど、その、一回基本的に弾一発食らったら、
ああ、そっか、そうですね。そっか、そっか。はいはいはい。
感じですよね。なんで、そういうので、なんで、もう、やられる時も本当にすぐ終わるし、クリアできたとしても結構スムーズに先に進めるし、みたいなイメージだったんですけど、
はいはい。
なんか、 頑張ってクリアまでやってみようと思って。
うんうんうん。
めちゃくちゃむずいんです。あの、なんか、ラストのステージが途中ボスラッシュが始まるんですけど。
シューティングで。
シューティングでボスラッシュが始まって。
しんどいよ。
で、その、さっき話したあの、ショップで買える強化パーツって。
はいはいはい。
スピードアップとかは永続なんですけど、あの、いわゆるあの、ショット。ノーマルショットではない、そのレーザービームだったり、ワイドビームだったりとか、そのセブンウェイとかってあるんですけど、基本的に時間制限ついてるんですよね。
あ、時間制限？
そうそうそう。その、で、時間が終わると、元に戻っちゃうんですよ。
ノーマルショットだけに戻っちゃう？
そうそう。そうなんです。で、あと、ショットとボムがあるんですけど、
はいはいはい、
ボムも基本的にあの、1個買ったらそのボムに変わられるわけじゃなくて、あの、買った分だけ使えるっていう。
あ、へ、はじゃあ、一発分買っただけだったら、一発だったらおしまい。
おしまいっていうやつなんですよね。
しんどー。
はい。っていう感じでやってて、で、確か全8面まで、7面だか8面ぐらいまで普通にそのステージクリアしていって、
はいはいはい、
ラストステージでその今までに出てきたボスラッシュと戦ってラスボスが出てくるっていう感じの、まあ、結構、まあ、なんかイメージはつきやすい感じの。
なるほど、なるほど。
なんですけど、
うん、
ラスボスが、まあ、しんどかったんですよ。
まあ、
どうやってクリアしたかなっていうイメージがほとんど残ってないんですけど、
はいはいはい、
偶然倒せたっていう。
いやでもなんかその話だって聞くと、だって、そのショットが時間制限ではだいぶきついでしょうし、はい、そのラスボスの時多分ショットはもう、ノーマルに戻ってるんじゃないのって思っちゃいますもん。
そうなんですよ。っていう感じのイメージがあって、なんか、あの時だけはすごい意地になってやってた覚えがあります、
ね。ああ、でもまあ、そう。まあ、それこそなんか子供の頃の必死にやった記憶って感じですね。
そうそう、そんな感じっすね。で、その後になんかそのゲームボーイとかも、マイオランド僕もクリアした覚えはあるんですけど、
はいはいはい、
結構、なんでゲームボーイを自分のお小遣いとかで自分の手元に来たのもやっぱ結構後で、なんでみんながもうとっくの塔にもう今だったらゲームボーイで行ったらなんか別のゲーム、でもう、特の塔にゲームボーイで言ったらポケモンとかが出てるぐらいのタイミングに。
あ、へえ、なるほど、なるほど。
やってクリアまでやったとか、そんなレベルなんですよね。
うん、うん、うん、
うん。なんで、全然なんかそういう記憶とかもあったりはするんですけど、本当にじゃあ一番最初になんか、これはクリアするぞって思った作品は多分このファンタジーゾーン、じゃないかなとは思うんですよ、
ね。なるほど。
そう。
でもなんか面白いですね。特にはその、なんか。ファミコン触れなかった時代って面白いですね。なんか、まあ、なんか、まあ、なんか、すごい聞いてると、まあ、確かにそういうのありそうだなーって、まあ僕逆に長男だったんで、
はい、
多分あの、まあ、逆の目線になっちゃうというか、まあ、
はい、
お兄ちゃん側のその、まあ、意見、
はい、
わからんでもないと思っちゃうのがまたあれなんですけども。
はい。
なんかその、ファミコンしたいのに触れないっていうその状況も、まあなんかすげえ子供の頃だっぽいなーって思っちゃうんですよね。
はいはいはい。なんで、そういうきっかけがあって、なんかその、セガが好きですっていう公言もしてるんですけど、セガと初めて出会ったきっかけがそこだったっていうので、なんか僕はなんかそのセガのゲームに触れてたっていうのもあったりするんですよね。今となっては、あれ、それがいい思い出にもなってるなっていうのもあったりはするんですよね。
確かに、まあ、確かに、そういう、そうっすよね。きっかけは人それぞれあるんだろうな。そうなんだろうな。いや僕、あの、もう一個、クリアは明確にしてないんだけども、結構その思い出していく中で、すっげえ自分の中で頑張ったなっていうのは覚えてるのが一個あって、
はい。
これはまたファミコンなんですけども、
はい。
ウルトラマンクラブっていうゲームがあったんですよ。ウルトラマンクラブ2かな、はい、僕がやってたのは。
はい。
まあ、平たく言うと、ウルトラマンのドラクエなんですよ。
はい、そうですね、ロールプレイですよね、あれ。
うん。そう、ロールプレイの RPG のゲームだったんですけども。
はい。
まあ、僕の覚えてる中でクリアはできてないんですよ。
なるほど、はい。
結局のところ積んじゃったっていうのでは、そこははっきり覚えてるんですけども、うん、自分の中でめちゃくちゃ頑張ったって思い出だけはあるんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、そのウルトラマンクラブって、まあ、まあまあ、ドラクエや FF みたいなコマンドバトルの RPG なんですけども、
はい、はい。
で、正直ストーリーとかはあんまりはっきりは覚えてないんですけども、まあ、
うん、
ご存知ウルトラマンだったんで、 まあ、キャラゲーとして僕はのめり込んでたんですよ。ウルトラマンのゲームは楽しいなって思ってやってたんですよ。はい、で、ただ、当時僕が遊んでた頃、この遊んでた時期がはっきりはしないんですけども、やっぱり3歳、4歳とか、4歳、5歳とか、みたいな頃合いだったんで、うんうん、RPG の基本が自分の中で分かっちゃなかったんですよね、多分。
はい。
基本的に、あの時の RPG って、うん、まあ、雑魚敵倒して、経験値稼いで、うん、レベルをアップさせて、まあ全滅する前に宿屋に泊まってみたいな、まあ、うん、そういうのを繰り返して強くなっていくもんじゃないですか。
そうですね。
多分僕その基本的な流れをまだ理解しなかったんですよ。はい、普通に雑魚敵に全滅させられて、チクショーって言って、レベルも上がってもないんだけども、もう一戦もう一戦とか言って戦って何度も全滅するみたいなことをやってたりとか、うんうん、まあ、たまたま、回避とかがよく偶然何度も発生して、倒せた、レベルが上がった、今日はたまたま強くなれてるぞみたいなことを思うレベルでやってたというか、
うん
うん、そういう理解とでやってたんで、全然先に進めないというか。
わかるわ。
そういうレベルでやってたんですよね、当時。
うん、
で、ただ、なんだったかな、ゲーム進めていくと、章が変わって、お話が進むと、第1章で使うウルトラマンだけじゃなくて、第2章ではウルトラセブンが出てくるよ、みたいな、そういう情報だけは、なんかね、攻略本じゃないんだけど、
うん、
ゲームのムック本っていうんですかね。なんか雑誌でもなかったんですよ。なんか、うん、ハードカバーのなんか本持ってたんですよね。うん、ウルトラマンクラブだけじゃなく、何個かのゲームを紹介してる、ちょっとした攻略本みたいなのを持ってて、
うん、
僕それを日々、夜な夜なずっと読み込んで、
はいはいはいはい、
このマップのここの位置に行ければ、進むんだってことも、なんか、夜な夜なめっちゃ勉強して、ほぼ暗記してるんですよ。
はいはいはい、
はい。で、翌日ゲームしていいよっていう時間になった時に、そこ目指して、うわーって行くんですけども、回復、宿屋に泊まるみたいな概念を理解しないから、どうしても全滅しちゃうみたいなことを、ひたすら繰り返していくっていう、日々をずっと送ってた記憶だけが、なんか脳にこびりついてるんですよね。
はいはいはいはい。でもその気持ちすっげーわかるんですよ。で、自分の手元にないソフトなのに攻略本が出てたからっつって、攻略本だけ買ってしまった人とかもいるとか。
そうそうそう。僕も、たまたま持ってたその本にウルトラマンクラブの情報があったから持ってたはずなんですけども、それ以外のゲームのやつも載ってるじゃないですか。
乗ってますね。
ソフト持ってるんだけど、めちゃくちゃ読んでたんですよね。なんか、超楽しそうだなって言って。
そうそう。
世の中にはこんなに楽しそうなゲームがいっぱいあんだなって言って、こう、攻略本がもう夢の雑誌。
はい。
それはめっちゃ読み込んでたんですけども、まあ、ついぞ。まあ、ウルトラマンクロイも、結局多分僕第一章を超えることすらできず。
はいはいはい。
まあ、他のゲームにダメだっつって移り変わっていったみたいな、そういう記憶でしかないんですけども。
はいはいはい。でもなんかクリアできなかったけど記憶に残ってるゲームって、でもやっぱレトロならではのもあるんじゃないかなっていうのもあったりはするんですよね。
あると思います。
はい。なんでウルトラマンクラブはちょっとごめん、やったこと僕はないんですけど、でもどのようなゲームかとかっていうのも一応存じ上げてるんですけど、やっぱやった人も何人かいたんで。はい。あれですよね、でもウルトラ兄弟が自分たちでなんかパーティーが組めるみたいなイメージ多分手つけようとした人たちもやっぱ多かったと思うんですよ。うん、
そう。
で、なんかその中で、やっぱウルトラマンにって6文字あると、やっぱそのファミコンのやつだと大体その名前の表記って4文字ぐらいとか。
ああ、そうそう。ウルトラマンじゃなくてマンとかになってるやつ。
そうそうそう。マンテって思ってましたけどね、実際頃から。マンテ誰よって、なんか俺、兄貴になんか聞いた覚えがあるんですよね。
そう。マンだったし、なんか、あれ、ウルトラマンジャックだったか、ジャックになっててか、シンマンになってたかわかんないんだよな。
はいはいはいはい。
もうなんか、結構な略称でしたよ、確か。
そうそうそう。だから、セブンとかタロウとかジャックとか、その4文字で収まる中で、要は、その本当、一番最初のウルトラマンだけ他の故障がないから、マンって呼ばれて、
マン。
多分、今の人たちでは多分、共感できないようなネタなのかなと思うんですけど、ね。
いや、ほんとそうっすよね。名前4文字ぐらいが普通でしたからね。
そうそうそうそうそうそう。なんか今逆になんか名前だったら全然フル表記で出せるぐらいの。まあ、うん、テレビの画面もでかくなってますしね。
そうっすね。
っていうのがあったりするから、なんかこの4文字しか出てなかったんだぜみたいな、あのドラクエで言ったら濁点も1文字の扱いだったんだぜみたいな、
そうそうそうそう、そうなんですよ、ありましたよね。
そうっていうところで、なんかちょっと、まあ、これは若干ちょっとエモい話になってると思うんですけれどもみんな知ってるかっていう、この類のちょっとおっさん側からの
いや
今のゲームってすげえだろっていう、
そうそう、でもまあそういう、そうファミコンってそういうもんだったんですよ、その時代ってね、うん、
でしかもその説明書とかあっても、もうやりたいからそのまま電源をつけてやって、結局何するゲームなのかわからないままやってたゲームとかって多くないですか？
いやーめちゃめちゃ多いですね。そしてあの僕はあの夜な夜な説明書を読み込むタイプのあの少年でしたね。
はいはいはいはい。
ゲームをする時間は日中決まってるので、その時間は全力でゲームと向き合って、はい、あのゲームをしちゃいけないという時間に、はい、あのパッケージから説明書だけをあのこそこそ出して、あの、
はい、
寝室で一人で読んでるみたいな。
はいはい。
で開け方またこう説明書だけをしっかり戻していくっていう、
はい、そうっすね、そのカセットでゲームがまだいっぱいリリースされてた時代のその説明書って、そういうのでやっぱその箱と一緒になってない人たちも多かったから、結局だから探してみたら説明書がないみたいなのが
あるじゃないですか。ああ、そうですね。うん、そうですね。
うん、そう。で、その類のその、小平さんでいうウルトラマンクラブ2と似たような感じの作品僕も一個あって。
はいはいはい。
それがですね、スーパーファミコンなんですけど。
はいはいはい。
機動戦士ガンダム F91 のフォーミュラ戦記0122っていうソフトがあって。
ああ、それ僕やりたかったやつ。
ああ、なるほどなるほど。
やりたかったやつ。
はい。それが、
はいはいはい。
僕買って、その中古ゲーム屋が、最寄りにできたんですよね、その当時。
はいはいはい、
自分の住んでた家の近所、
うんうん、
で、その時に、なんか、1000円でゲームが買えるらしいよ、みたいな噂があって。
はいはい、
あ、じゃあ行ってみようって言って買いに行った時に、1000円で買えるソフトが、これと、もう一個が何だったっけな、うん、なんか、また同じそのバンダイ関連のやつだったと思うんですけど。で、なんか、で、F91 ってこれなんか映画でやってたやつだよねみたいな感じで、これ撮って。
そうですね。
確か780円ぐらいだったんで、それを買っても、やったことあるんですけど、
おーおーおー、
ソフトだけしかなかったもんで、説明書とかなかったんですよね。
ああ、そう、ありがちっすよね。そう。そうそう。裸のソフト売ってるからね。
そうそうそう。で、実際やってみたときに、その、最初はその、よくあるスーパーロボット対戦的に言う、なんかその、マップにユニットが置かれてて、
はいはいはい、
そのユニットを動かしていって、敵ユニットと接触すると戦闘開始っていうスタイルのシミュレーションゲームなんですけど、
うんうん、
その時に出撃している自分が要は F91、まあないし F90 から始まるんですけど、あれ、
うんうん、
に乗って敵と隣接したら、今度はその、戦闘画面に移行するんですけど、戦闘システム自体はどっちかっていうと、今でいうリアルタイムストラテジーに近いような感じになってて。
はいはいはい。
敵の、その、敵が乗っているモビルスーツとどこの距離感で、要は相対した時にここで何を撃つみたいなやつを結構リアルタイムで動かしていきながらやっていくゲームだったんですけど、その、なんというか、説明書がないんで、ここら辺の説明までは実際所感としてはお答えできるんですけど、結局何をするゲームなのかって言ったら、そのステージにいる敵の木を落としたら勝ちなゲームだと思うんですけど。
はいはいはいはい。確かに、おぼろげな記憶ではあのゲーム戦闘複雑そうだったからな。説明書なししんどいっすよね。
だから結局やった感じこうすると、あ、何かできたみたいなのをほんと手探りで覚えてる。
はいはいはい。
で、確かにステージクリア型のシステムだったと思うんですよね。マップを前期を要は撃破すると次のステージに行くみたいな感じだったんですけど。
はいはいはい。
で特になんか攻略本とかも出てたかどうかもわからないですし、まあもう俺は少なからず読んでなかったですけど。
うんうん、
で、やって、どこぞのタイミングでこれ絶対クリアできないぐらい敵多いし、めちゃくちゃ敵強えんだけどみたいな状態で。で、時期は一応遊軍機はいるんですけど、遊軍機は自分で操作できないので、
うん、
あのゲーム、
うんうん。
なんで基本的に自分が乗っている F90 ないし F91 をちょっとずつ動かしていって敵と接触して戦うっていうのをただひたすら繰り返すゲームだったんですよね。
はいはいはいはい。
なんですけど、なんか武器選ぶときもなんかエネルギーとかあったのかどうかもちょっと覚えてないですけど、なんか普通にベスバーとか撃ちまくれた覚えがあって。
撃ちまくれた強い。
なんか残弾性のもあったと思うんですけど、なんかエネルギー兵器はなんか、そんなになんか気にせず何発も撃ってたような覚えもあるんですよね。
はいはいはい、はい。
ね、
うん、
うん。 そう。なんですけど、なんかベスバーに当たったって思っても別に普通に、そのベスバーを受けたはずのデナンゾーンは、ライフがゼロになってれば撃破されてないんで。
生きてる。ベスバー直撃されても。
あれ？あ、落とせなかったみたいな。そう、みたいな瞬間とかがあったりとか、っていうのもあったりしたの。水槽結局クリアできなくなって、しかもなんていうか、撃破された時とか、あと、はいはい、母艦が、攻撃を受けて、母艦も撃破された時点でゲームオーバーになったりするんですけど。なんか結局そこでクリアできない面にぶち当たっちゃって、やめちゃったみたいな作品ですかね。ま
あ、そうっすよね。
そう。っていう思い出があった、その初めて自分がその1000円で買えるゲームって言って買ったゲームで覚えてるんですけど。まあ、後にそこでその中古ゲームを初めて買いに行ったそのお店が、後に自分が要はゲーム屋として働くことになる法人さんだったっていう、ちょっとそういった、ちょっと奇跡みたいなつながりがあったりとかしたんですけど。
なんかすごい、それこそいい話だな。エモい話だな。
そうそうなんですよね。あ、関係ってこんな感じで続くんだな、みたいなのを。ちょっと今回その、いろいろなんかこのやりとりしてる中でトピック立てしていったら、この話、あ、こんなんもあったね、みたいな感じで思い出してますね、今ね。
へー、いや、いいっすね。
でもなんか、小屋さんガンダムすごいお好きなのはちょっと存じ上げてるんですけど。
僕好きなんすよ。
うん。結構そのスーファミ時代に出たガンダムのゲームとかって何個かやったのあります？
結構ありますよ、僕。ガンダムに限らずというか、当時、まあ、さっきはウルトラマンの話しましたけども、僕、ウルトラマン、はい、仮面ライダー、ガンダムみたいな、それこそ当時のバンプレストってそのコンパチヒーローみたいなの、
はいはいはいは
い。いっぱい出してたじゃないですか。
出してましたね。
ザ・グレイト・バトルみたいなやつ。
はい。はい。
ああいうの、
はい、
バカみたいにやってましたよ、マジで。マジバカみたいにやってました。
それ、ほんとでもわかるんすよね。二人用できるようになってからザ・グレート・バトルは神のゲームだと俺は思ってるんですけど。
あれ、超面白かったんすよ。
そうそうそう。俺はライダー使うみたいな。
そうそうそうそうそうそう。いや、なんかその、当時の主流かどうかはわかんないですけど、例えばその、頑張れゴエモンとかあったじゃないですか。
はい。は
い。ああいうのが、まあなんか、今でもなんか メジャーだなって思うんですけども。
はい。
まあ、キャラゲーとして、その、はい、ザ・グレイト・バトルみたいなやつとかで、うん、僕の中では超メジャータイトルのつもりだったんですよ。最高に楽しかったというか。
はいはいはいはい。
だからもう、まあ、イメージとして強いのは、ザ・グレイト・バトルの2だったのかな、うん、
ラスト・ファイター・ツイン。
あ、そうそうそう、それ
ですよね。
うん。あれをやってたのがやっぱ強いですし、そのシリーズもやってました。うん、シリーズではないのかな、でもうん、スーパー鉄球ファイトとかね、バトルドッジボールとかね、バトル大相撲とかね、コンパチヒーローズがなんかスポーツするの大体やってましたよ。
はい。で、なんかそこの流れの中でなんかたまに結構軽なゲームも出てくるじゃないですか、コンパチヒーローもので。
そうそう、出てきますね。
そう。さっきのその F91 とは出会いは違うんですけど、なんか俺の中で同じポジショニングしてるのが、
うん、
バトルコマンダーなんですけど。
あ、僕バトルコマンダーやってましたよ、僕。前どっかでカジさんになんかツイッターかなんかでその話された覚えがあるんですよね。
そうですね。なんか俺も偶然見つけたからなんか懐かしいなと思って買ってみたんですけど。
はいはいはい。
いざやってみようとして、結局これって俺、買った方がいいけど、これも結局ソフトだけなんで説明書ないんで、結局ルールが未だにわからないんですけど。
あれさ、僕も当時やってて、バトルコマンダー意味わかんなかったぼやんすよね、なんか。
はい。しかも、音はねえし、みたいな。ものすごいスピード感的に言ったらリアルタイムストラテジーだっていうのを分からずに買ってやってみて、
はいはいはい、
これは結局何するゲームなんだって全然分からないまんまやってったみたいな感じなんですけど、なんかちょっと癖になるんですよね、そのなんか見下ろし型のステージに自分たちで編成したそのエルガイムなりガンダムなりマジンガーなりをやチーム組みして、でフィールドに出した時にどこからどこまでに行くためにここに行くようにマップ座標を指定して移動させるときに、ね、到着まで大体何分ぐらいですみたいのが出てる間に、そのマップに表示されてる編成されたチームが動いていく、
そうですよね、
動きに合わせてそのずっと足音みたいなザッ、
そうそうそうそう、
ザッっていう、
超懐かしい、あー、
ただこれが流れていくだけっていう、
そう、僕本当当時そのバトルコマンダーはもっと、はい、なんか自分で別に欲しかった記憶もなかなくて、なんか持ってたんですけども、
は はい。
わからないなりに遊んでたんですけども、
は
い、
うん。
その、まともに戦えた記憶がないんですよ、なんか。
わかるわ。
ゲームをまともに進行できた記憶はないんだけども、その、
はい。
座標を決めてみたいなことは一生懸命当時のあのないおつむでめちゃくちゃ頑張って操作をして、はい、なんかうまくいかねえなーみたいなことや思ってた記憶はあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
ただもう、うん、このゲーム結局なんなんみたいな感じでなんか積んじゃったというか。
そう、あれこそ攻略本と説明書がないと絶対クリアできないゲームだと思うんですけど、
なんかあの当時あのスーパーロボット対戦とかもやってはいたんで、なんか、
はい、
こういう感じなんじゃねえなーみたいな、こう推測で頑張ってたんだけど、
はい、
もうなんか、あれバトル画面みたいなのもなかったというか、あの、なんか、弾ちょっとぴょんぴょん投げる。
そうですね。
そう、フィールドを移動しながら、その射撃みたいなの選ぶと、
はい、
弾出してる演出みたいなのがちゃんとあるんだけども、はい、これでどうなんのみたいな感じのレベルの理解しかなかったというか。
そうですね。
なんかさ、ゲームとしての盛り上がりがよくわかんなかったというか。
そうそうそう。しかもなんかあの、基地の中に、あの、もともと自分たちの仲間になっている機体がいて、
はいはいはい、
その機体になんかあの、職業をつけられてたじゃないですか。ファイターなの、ファイターとか。
ありました。あったー。
そう。で、その、新兵登録で新ユニット来た時に、あの、最初訓練させるんですよね。何かの職業になるための訓練。
はいはいはい。ありました。うん。
その訓練終えて、その、要は編成に組めるようになってみたいな感じで。で、結局、この職業はじゃあ何をする職業なんだっていうのもわからないまま、なんか今こんな感じの職業がいないから、そいつにさせるみたいな。
あ、めっちゃ懐かしい。おぉ、すごい懐かしい。
そう。なんか、俺特に全然その当時ってガンダムとか原作とかを全然知らないまんまやってた側だったんで。
はいはいはい。
だから、え、ガンダムってこんな話なのって本当に思ってましたからね。
あれでも、はい、え、あれ何に由来してたんですかね？今更ですけども、本当に。
何なんですかね、あれね。
あれは何を意識してああいうゲームになったんですかね？なんか他の、うん、まああったんだろうな、他の当時流行ったリアルタイムストラテジー的なものを。バンダイが意識して作ったんだろうな、
はい、って思うんですけど、ちょっとさすがにあのコンパチヒーローをやっている年齢層からするとだいぶ大人な作品にまとまってますよね。
本当そうでしたよ。なんか多分一生懸命やったんだけどもな、全然わかんなかったんだよな、
はい、で、なんでそのさっきお話しした通り未だによくわかってないゲームなんで、で偶然バトルコマンダーを見つけたから買ってツイートしたら小平さんがそのコメントくれてみたいな感じのところまで記憶はあるんですけど、そうそうそう、あれ買った理由は、
はい、要
はいつか中林で来ねえかなって思ったっていう。しっかり俺があの3分のレポートで説明をしたいなって思ったゲームだったんで購入したっていう。
まあでも、まあ、うん。僕もなんか、その、カジさんのツイートを見たときに、はい、あのなんか、すごいなんかこう、幼少期のなんかこう、
はい、
イニシエの記憶がブワーって見える感じというかね、わあ懐かしい、これ見たことあるみたいな。
でも、少なからず、クリアまでやらなかった人たちからしたら、結局、このゲームは何だったので、
多分本
当収まる作品だったんじゃないかなっていうのもあるんですよね、あれね。
まあ、確かに逆に、うん、あの、今こそ確かにカジさんに2週間徹底的にやり込んでいただきたいという気持ちはあるもんな。なんかそれで僕に改めて教えてほしいって思いますもん。
はい。なんで結構しれっとたまに候補に入れてたりするんですけど、まあ、ついぞそのダイスの運には恵まれない作品だったりするんですけどね。そう。なんかそういう意味でバンダイ結構攻めてるゲーム多いなって思うんですよ。当時のレトロゲームだと。
ああ、そうっすね。
うん。ガンダムゲーで言うと、他で言うと、スーファミで新機動戦機ガンダムウィングがゲーム化されたのもあるんですけど。
ウィングのゲームってなんだ？あった、ありました？
はい。格ゲーなんですよ。
格ゲーでウィングあったっけ？あったっけ？ありましたっけ？
あるんですよ。それが、ね、あの、パイロット同士の格ゲーとかじゃなくて、ちゃんとウィング、ヘビーアームズ、サンドロックとか、その当時に先に出てくる機体を選んで、その1対1で格闘をするっていうのが昔あったんですけど、
はいはいはい、
案外俺の中でよくできてるゲームだな、とは 自分では個人的に思うんですよね。その、はいはいはい、格ゲー慣れしてる人たちからすると、ものすごい連続技が組めるんですよ、あのゲーム。なんで、ウィングやってた時になんかパンチを何発か当てたら今度次はキックと、パンチの次にキックボタンを押すとちゃんと連打で繋がるみたいな要素があったりとか。で、超必殺技もあって、超必殺技がその、ちょっとな、兵器名忘れちゃいましたけど、ちゃんと、
ツインバスターライフル。
そう、ツインバスターライフルを連射するみたいな、超必殺があったりとか。
いいじゃない、ちゃんとウィングしてるじゃないの。
はい。なんですけど、で、ラスボスがガンダムエピオンに乗ったゼックスが出てくるみたいな、
ね。あー、やだー、ちゃんとしてる。
はい。すごいなんか、ゲームとしてすごいうまくまとまってるけど、なんで格ゲーやったんやろっていうのはあるんですよね、あれ。
まあ、一個戻ってゴッドガンダムの方がちょうどよかったんじゃないかって思っちゃいますけどね。
確かにも G ガンダムも確かスーパーピーってなんかそういう対戦系のゲームになってたような気もするんですよ、
ね。まあ、当時あったのかな、知らないだけであったのかもな。
うん。スト2がめちゃくちゃ流行った時代ですからね。
まあ、そうっすよね。
そう。だからよくよく考えてみたら、なんか格ゲーとして売ったっていうのもあったと思うし、後に、プレステに移行して、浩平さんご存知なのかな、なんか多分完全オリジナルのシナリオで作ってたと思うんですけど、
はいはいはい、
ガンダムザバトルマスターっていう、
あー知ってますよ。それは知ってます。あのパイロットとかは全部オリジナルのやつですよね。
そうですそうですそうです。
その原作とかないやつというか、
はい。でそのやつで、そのもそれもモビルスーツ自分で2位のやつを選んで戦っていくんですけど、そのなんかモビルスーツのパーツがちゃんと別のオブジェクトになってて、めちゃくちゃ滑らかに動くんですよ、ね。
そうそうそう、その記憶、なんかね、ゲームなんとかでも過去ね、多分軽く話したことあるんですよ。
はいはいはいはい。
あの、その格ゲーは、なんか、はい、その、なんか、言い方失礼になりますけど、バンダイとは思えんほど高クオリティだったようなイメージがあって、
そう。
その、ニュルニュルさ加減が当時半端なかったなっていう記憶があるんですよ。
はい。なんで、それは友達が持ってて、友達ん家に遊びに行った時にやらせてもらって、すごいね、このゲームって思いながらやってたんですけど、その、この当時のあの、カジ少年は、あの、ガンダムの原作を知らないんで、あの、その友達に、え、ガンダムってこんな話なの？って話をして、めちゃくちゃ怒られたことがあるっていう
。まあ、でもあのゲームの、なんだ、設定というか、なんか、特殊でしたよね。
そうなんですよ。なんか若干ちょっとディストピア感がある感じの。
あ、そうそうそうそう。なんかちょっと荒廃した世界観がありましたよね、うん、あれ。
そうなんですよ。
そう、でもあれは、なんか、そう、ストーリーとか、その舞台設定みたいな部分のところは正直、なんか超うろ覚えなんですけども、はい、格ゲーとしてめっちゃよくできてるというか、触り心地よかったなっていう記憶は強いんですよね。
そうそうそう。で、自分が使えないその中ボス系のキャラクターの中に、ノイエジールと、
おうおう、
イグザムと、
おうおう、
で、完全オリジナルみたいな感じで、サイコガンダムマーク3かなんかがラスボスで出てくるんですよね、あれ。
あ、いた、マーク3、いた、サイコガンダムいた、ああ。
そうそうそう。自分たちはあくまでそのザク2だったり普通のゼータガンダムとかだったりとかっていうのに乗って出てくるんですけど、う
ん、なんか
その
敵でっかいんですよね、めっちゃね。
敵がでかくてモビルアーマーと戦うみたいな、ちゃんとすごいなんか、格ゲー的にもすごい胸厚な感じのステージも用意されててみたいな感じで。
はいはいはいはい。
あれ、今の技術力で作ってくんねえかな、マジで。
いや、ほんとっすよね。
うん。
いや、なんかま、レトロゲーの範疇を超えるのか超えないのかすげえ微妙なラインの話をしますけども。
はい。
フロムが出してた。
はい。
エース。
ああ、アナザーセンチュリーズエピソードでしたっけ。
そうそうそうそう、それです。まさしくそれです。うん、あの辺が出てた頃、まあ、うん、あれもなんかサイズ差をなんか意外と忠実に再現したというか、
はいはいはいはい、
ロボゲーなんだけども、うん、でけえロボもいればちっちゃいロボもいるみたいな感じの作り方になってたんで、はいはいはい、なんかそういう、なんか今でこそフロムそういうことするよなーっていう熱さを感じてたんですよ、当時ね。
そうっすね。
あれが出た時僕結構嬉しかったんですよ、エースシリーズが出た時。
うん。
楽しかったというか、うん、その感覚ひょっとしたら、その、スーファミとかの頃のガンダムの記憶とかと、
うんうん、
ガンダム系の記憶とかと近いものがあったんだろうなって思うんですよね、は
い。で、特にその、フロムが出してたからっていうのもあるんでしょうけど、なんか話的にやたらめったら暗かったっすよね、アナザーセンチュリーズ。
そうそうそう、暗かった。そうそうそう。確かに。
俺1話やったんですよ、俺も。
あ、おー、マジ
で。で、クリアした時の、そのエンディング見た時の話の流れ見た時に、これ、 おお、バッドエンドじゃねえかって思った覚えは覚えてて。
すっきりしねえんすよ、あれ。
で、そのクリアしてから使えるようになってる機体とかも増えてったじゃないですか。
そうですね。
で、その時に僕、機動戦艦なでしこあんまり知識ないんですけど、
はいはいはい、
クリアした時に、その、なでしこの劇場版で出てきたブラックサレナーが確か使えるようになるんですよ。
ブラックサレナー、ああ、使えたか、ああ、はいはいはい。
ボゾンジャンプして敵にいきなりパンチを加えに行くみたいなのをちゃんと再現されてて。なんで、なんかそういうので、で、ファンネルが撃てるキュベレーとかも確かクリア後に使えるようになったとは思うんですけど。
はいはいはい。うん、
なんかその、触ってて楽しい部分がなんかすごいちゃんと活かされてたのがやっぱフロムだなっていうのも思うんですよね。
そう。
まあ、やっぱその、初期から使える機体と比べて途中から追加される機体はだんだんアップグレードされてって全然どんどん後から使える機体の方が強くなっていくっていう段階を踏んで強くなっていくっていう要素もあったりしたんですけど、なんか本当に自分の推しの機体もちゃんと使っていけるしみたいなのもあるし、
はいはいはい。
確かオリジナル機体でなんか若干アーマードコアを彷彿とさせる機体とかもちゃんとあったじゃないですか。
あった、名前覚えてないな。でもそう、アーマードコアっぽいのいましたよね。
そう。っていうのもあるから、やっぱ、ああ、ちゃんとフロム色あるわ。で、後々にやり直してみて、あ、やっぱフロムだなってなんか俺は思えたっていうのもあったりして、結構俺の中ではすごいゲームだなとは思ってたんですけど。
はいはいはい。
PS3 かなんかで新作出たのがなんか、結局やってないっていうのもあるんですけど、そっから先出なくなっちゃったじゃないですか。
そうですね。
そう。やってくんねえかなー。つか、ロボゲーとか、今なんかすごい作るの大変なんだろうとは思うんですけど。
まあ、そうですね。
そう。超なんか新作で、そのなんかもうフルリメイクとかで、フルリメイクじゃなくて、もう古い色とかでもいいから今の現行機種でできるようになってくれっていうのは結構いっぱいあるんですよね。
あー、でもそうですね。でもなんか、そう、当時面白かったやつを、その、まあ、別に移植でもリメイクでもなくても、なんかただ単にスピリッツを継いでもらえればいいんだけども、なんか新作作ってくんねえかなって思っちゃいますよね。
ガンダムゲーとかって、まあ、ガンダムブレイカーとか、まあ、他にもいろいろ出てますけど。
はいはいはい。
なんか、逆になんかコンパチでやりたいっていう、ちょっとわがままもあるんです
よ。わかる。わ
かる。頼む、ちょっとガンダムとウルトラマンと仮面ライダーが共演してる何かを出してくれみたいなさ。
わかる。
そう。その最新の機体とかを出すとかじゃなくてもいいから。
そう。いや、なんか、コンパチヒーローで、ヒーロー戦記とかって、昔、スーファミだったの、はい、スーファミの RPG があったんですよね。
めっちゃやり込みました、あれ。
あ、そう、僕あれめっちゃ好きでね、あれも好きだったんですけども、
うん、
PSP ぐらいの頃に、その辺の、うん、リバイバルというかリブートみたいなのとかも、コンパチヒーロー系一回出てた時期があったんですよ。
はいはいはいはいはい、はい。
あれちょっとタイトル忘れちゃいましたけども、まああったんですよね。そのウルトラマンと仮面ライダーとガンダムと、はい、あとはまあそのバンプレストオリジナルみたいな、はい、スパラボに出てくるような機体が出てくるみたいなやつのゲームが出てたんですよね。
うんうん、
まあ正直ただそれが長続きしなかったのが悔しいというか、
なんか 3D ダンジョン探索するやつでしたっけ、それ。ちげえかな。
いや、僕、ああ、でもそれもあったかな。でも、僕が今、イメージしてたのは、あくまでもそのヒーロー戦記みたいな RPG だったんですよね。グラフィック的には 3D とかになってたんですけども。
うん、うん。
ウルトラマンもただ当時の割かし新しいやつ。
うん。
なんだった、ダイナとかティガとかだったかな、その辺の最新、新しめのやつ、うん、仮面ライダーも当時の平成仮面ライダーのやつが出てきたり、みたいなとこで。
はいはいはい。
割かし、その当時の子供もまあ、違和感なく入れて、まあある程度のおっさんホイホイにもなってて、みたいなゲームだったんですよ。でもまあ、それがね、やっぱりこう、当時、単発でもなかったけども、1本2本でやっぱ終わっちゃうというか、続かなかったんだよなーってのが、
うん、
この PS5、
うん、
Xbox シリーズ SX のこの時代にまた来ねえかなってちょっと思っちゃいますね。
半剣物を取り扱ってるやつ、スパロボとかだと特にそうですけど、一番最初のタイトル画面の前に、めちゃくちゃ C 表記がずらって並んだのが表示っていうのが、まあ、みんな多分やった人ならお分かりいただけると思うんですけど。
スパロボ半端ないですからね、あれね。
もうこんだけライセンスいろいろ取得してて作ってんだよねっていうのがすごいわかるじゃないですか。
そうそうなんですよね。
だからゲーム実況やろうにももう基本的には放送はできない その許可はされないっていうタイトルにもなってますし。
はいはいはい。
一つの作品でいろんな作品が共演してるっていう胸熱な展開は、やっぱりその当時のスパロボをやった世代からしたら、やっぱ長く続けていただきたいなとも思うし。
いや、そうなんすよ。いや、そうなんすよ。
スパロボ V かな、一番、僕が一番新しくやったやつだと V をやったんですけど。
はいはいはい。
その時に俺 G ジェネからの流れですごい先行のハサウェイが好きになってて今。
おーおーおお。
で、クスイガンダムが参戦するっていう感じで来た時。そう。
はいはい。
が初めて参戦した時に、もうこの作品が出るスパロボならやるよみたいな感じで、その、なんか買ってるっていうのもあったりしたんで、
そう。そう、スパロボはそういう厚さありますよね。
そう。あ、これ参戦するならやってみたいって思う。なんかちょっと別視点からの欲しさみたいなのって。
ああ、わかりますわかります。
ありますね。
僕は結局遊んでないんで、その偉そうなこと言えないんですけども、
うん、
スパロボの割かし新しい作品で、
はい、
ナイトガンダムが出たのがあるんですよ。
ああ、はいはい。ちょっと俺もどのナンバリングか覚えてないですけど、ありましたね。
ちょっとパッと出てこないですけども、ナイトガンダムが出てて、僕当時僕が本当に小学校に入る前ぐらいの話で、
うん、
ナイトガンダムに激ハマりしていた頃があったんですよね。OVA を、はい、見てたやつ、
うん。
で、スパロボでそれを復活させてくれたんですよね。僕も本当にもうありがとうございますって思っちゃったね。本当にありがとうございますって思いながらこう。
そう。
そういう、喜びというかね、こうおっさんホイホイの良さをね、スパロボには本当に感じるんですよね。
そう。で、ナイトガンダムって聞くと、そのファミコン時代から続くナイトガンダム物語っていうロープレがアリーノの。
アリーノです。アリーノですよ、もう。
で、ザ・グレート・バトル1だと確か一番最後にナイト・ガンダムが使えるようになるっていうのが、1は確かそうだったんですよね。
ありましたね。
なんですけど、一番最後に使えるというか、ラストステージでようやくナイト・ガンダムが使えるようになるみたいな、ちょっと特別な扱いを受けてた感じが、俺の中にあって、ナイト・ガンダムって。なんで、ナイト・ガンダムはナイト・ガンダムですごい好きでやってて、俺確かにファミコンの2とかはめちゃくちゃやってたと思うんですけど。
2って、2って。
バーサルナイトが出てきたやつかな？
スペリオルまで行くやつだ。ああ。
そうそうそう。
いいっすよね。みたいな。
そう。みたいな感じで。よく原作は分かってないけど、なんかナイト・ガンダムはナイト・ガンダムで、なんか、個人的になんかちょっと特別な考えを、なんかちょっと持ってるんだろうなって思わせてくれる存在でもあるんですよね。うん、
僕、超大げさに聞こえるかもしれないですけども、はい、まあ、リアルの、その宇宙世紀のガンダムよりも、僕、ナイトガンダムのこと、はい、方が神格化されてますね、僕の中で。
ああ、なるほど。
僕の中で、もう、バイブルというか、ガンダムの原点はナイトガンダムなんですよね、僕の中では。
でも、そういう人も多いのかな。僕もなんか原作を知らないで SD ガンダムから知ってるのとか、あと実際に原作追ったのって、お前もこれ見ろって言われて、俺初めて見たガンダムが、はいはいはい、ガンダムウィングのエンドレスワルツなんですよ。
おー、かわいい。いいの行くじゃないですか。いいの行くじゃないですか。いや、もう。
本編終わった後やんっていうのは今のさながらに思うんですけど。いきなりこれ見させられたところで何なのよっていう感じのイメージが。
いやでもパサパサーってなるウィングいますからね。
そうなんですよ。モビルスーツってこんなはっちゃけてんのって思ってましたから、最初は。羽ばたいてるで、ロボットがって思ってましたから、最初。
そうですよね。まあ、でも、あれはあれでよかったんですよ、本当に。
そう。
いやー、後半ガンダムの話しましたね、なんかね、ゲームの話だったのかな、もういいのかな、この番組これでいいのかな。
大丈夫ですか、本当に。俺来ちゃうとこんな感じになっちゃうんですけど。
いや、まあ僕は楽しかったんですけど、僕は春さん、ダンさんからしたら、ちょっとこれどうなってんのって思うかもしれないね、こう。ごめんなさいって平謝りしてます。
本当にどうにか、どうなのって言われたら、俺が本当直接土下座しに行くんで、聞かれなく言ってください。
まあまあまあ、たまにはこんなワンシーンもあっていいんじゃないかなと僕個人的にはね、思うんですけどね。まあ、ただ今日も長く話してしまいました。そしてまあ、これまたね、永遠に話せそうな感じがあってね、口惜しいところもあるんですけどね。あんまり長くなるとね、ちょっとね、心苦しいところまでね、今日はこの辺で終わっていこうかと思います。まあ、じゃあ最後ね、エンディング入っていこうかと思います。
はーい。
あなたの代わりに音作り、カメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はーい。
いやー、
途中からめちゃくちゃ本当に脱線したかけど、本当大丈夫か。
まあ、ギリギリゲームの話だったと言えなさそうなみたいなところまで行っちゃいましたけどもね。はい、まあまあまあまあ、ギリギリゲームの話だったということにしましょう。うんうん、まあ、はい、ウィングの格ゲーの話だからギリギリ OK かな。うん、みたいな。まあでも、まあ本当ね、あの、レトロゲーの話っていうところでね、まあ、うん、まあ、僕らにとってのレトロゲーっていうとね、やっぱりこう、うん、ファミコン、スーファミ、うん、まあ、プレステ、セガサターンぐらいの頃なのかなって思ったりもしますけどもね。
うん、
まあ、世代によっては、PS2 とかもレトロゲーなんだろうなとも思っちゃいますしね。
そうですね。なんか特にデビルメイクライからなんか家にあったんで始めたみたいなのも、なんか普通に当たり前に聞く話になってきたなと思うんですよね。
本当ですよね。
そう、PS2 がだって初めて出てやるのがもう20年近く前じゃないですか。
とんでもねえ話ですよ、本当にもう。
そう、時間の流れが。
とんでもねえ話だ、本当に。そう、だからもう、いや、PS2 レトロゲーはもう否定できないのもそうなんだなって思いますし、
うん、ま
あ、PS3 もそういう域に片足突っ込んでるんですよなと思うんですよね。もうレトロゲーと言われてもおかしくないというか。
うん。
まあ現実2世代前の派ですしね。
うん。ただ逆に今で言うとダウンロードでそのゲームアーカイブスとかで昔のアーケードができるようになってたりとかっていうのもあったりするので、なんかレトロゲームという扱いとしてはされてるとは思うんですけども、なんか触れやすい時期にも来てるので、なんかそのなんか古いからっていう理由でなんか回避するっていうことももうないんじゃないかなとも正直思ってるところはあったりするんですよ。
そうですね。
うん。だから気になったら触れてみるとか、逆になんかそのアイデア的にすごい新しいけどグラフィック表現はちょっと昔のレトロをな感じの雰囲気を踏襲している作品ももちろんあったりしますから、
うんうん、
なんか昔のそのなんかドット絵で表現されてたものからなんかグラフィックがどんどん向上していってとはちょっとまた別に、昔のグラフィックのまんま今考えうる限りのシステムで遊んでるみたいなゲームも多分今後どんどん生まれてくると思いますから。
そうですね。
うん。なんかちょっとまたちょっとレトロゲーという扱い自体が変わるんじゃないかなとは個人的には思うんですよ。
うんうん。
うん。なんかどんな感じで皆さんがちょっと思いを馳せているのかなっていうのも個人的にはちょっと聞いてみてところでもあったりするので、
よ
かった
ら。そうですよね。
うん。
実際、まあ、この番組聞いてる方、まあ、もちろん、僕らと同世代もいれば、上の方もいますし、下の方もいますし、みたいなとこだったりもするんでね。まあ、ほんと、途中話した通り、僕らの目線でいくと、ファミコンからプレステ、セガサターンぐらいだなってイメージで、まあ、そういう目線で、まあ、今日も実際話しちゃったところはあるんですけども、
うん、
まあ、もっとね、レトロゲーといえばこの辺だろう、みたいな、もう逆にプレステ3レトロゲーだぜ、みたいなこと思う人も全然いると思うんでね。
うん、
まあ、お便りだったり、まあ、いつもの通りハッシュタグとか使ってね、僕のにとってのレトロゲーといえばこれだなみたいなのがあればぜひ教えてもらえると、僕らも逆にあそうなんだーって新鮮な目線で入れるかなと思ったりもするんで、いいなと思っております。
はい、よろしくお願いします
ですね。まあこの辺で終わっていくんですけども、まあ最後に、うん、梶田さん本当にありがとうございました。
いえいえいえいえ、本当になんか取り留めのない話をちょっとさせていただいたかはあると思うんですけど、
全然というかもう僕、うん、なんかね、僕レトロゲーというかね、ファミコンスーファミの話ね、僕無限にできる気がするんですよね。なんか本当にそう思うんですよ、本当になんかね全然今日もこれ話そうかなあれ話そうかなってこうあババーっと書いたのまだまだなんですよ正直、
うん、俺もね全然実はねトピックで上げてるやついっぱい残ってるんですよ
マジですか。
そう、なんか初めてその家にファミコンが来た時に触らせてもらえなかった先にの話とかもあったりするんですよね。
あ、わあ、マジですか。あ、それも聞きたかったな。まあでもな、うん、じゃあまあまた遠くないうちに普通に帰ってたらもう一回呼びますわ。次もなんならタッサンも含めて呼びますわ。
はい、もうぜひこのタッサンのレトロの話とかも面白いと思いますよ。
あ、聞きてー、超聞きてー。
タッサンは逆に僕と違って両親がゲームをやる家庭だったんで、
おーおーおー、
その出会い方が違かったりすると思うんですよ。
はいはいはいはいはい。
そう、なんかそういうなんか初めてゲームとの出会いって実は結構今の人生にも紐づいてるところがある人もいればみたいなところもあったりすると思うので。
そうですね。それは はきっとあると思いますよね。なんか、なんなら人格形成に影響を及ぼしてるんじゃないかと思ったりもしますもん。
そうそうそうそうそう。なんか、あんまりちょっとね、規模でかくすると、そこまでいかねえよって突っ込まれたら、そうするみたいになっちゃうんで。
そうですね。いやー、でもまあ、そうそう。全然ね、レトロゲーの話っていうのは、僕はこれからもガンガンしていきたいなと思ったりもするところがあるんでね。
はい。
なんならね、こう、リスナーの皆さんに、こう、また、こう、話題にするきっかけを作ってもらいたいなと思ったりもするんでね。そういうお便りとかね。なんなら、こう、うちの番組宛てに、こう、たっさんにこれ聞いてくるみたいなのを送ってくれれば、僕、読む気にしますんでね。全然、お気軽にいろんな、こう、意見をいただければなと思ったりもします。
はい。
まあそんなんでね、今日も最後定期読んで終わっていこうかなと思います。はい、この番組、ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください。ついでに番組の購読、フォローボタンも押していただけますと、僕たちがとても喜びますと。その他、ツイッターでは、ハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートなどもお待ちしております。番組に対する感想であったり、リスナーさん同士の交流につながっていければなと思いますので、お気軽にぜひ使ってみていただければと思います。そんなわけで、第25回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は、コヘと、
カジでした。
それではまた来週。
ありがとうございました。
あ、カジさんありがとうございました。
またお会いできる日を楽しみにしてます。
多分すぐ呼びます。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。